ありがとうございました。それでは横田さん、そして続いて西岡先生にお願いいたします。
皆様こんにちは。もうこんなにたくさんの回数をマスク聞こえない、声が出ないからね、すいません。本当に長い年月が通り過ぎていきましたけれども、本当にたくさんの皆さんの祈りの中でいろいろなことがありながら、いつも御言葉の平安をいただいて感謝をして、日々過ごしてくることができたことを感謝いたします。本当に46年なんてもう言葉に出したくもないような長い年月を子供たち、取られている人たちはどんなとこにいるのかなっていつも思うんですね。何にも見えないんで、それで上の方がちょっと見えたりして、お話を聞いてどういうとこにいるんですかっていうようなこともね、聞いてみたりする時もあるんですが、やっぱり蓮池さんのところと一緒に暮らしてたようなね、ああいうふうなちょっと奥の方の玄関でない奥の山の奥の方のああいうふうな招待所にそういう人たちがいて、だけど、大事にはされているような、ね、感じでね、お食事とかもちゃんと与えられて、おばさんって人がちゃんとやってくれているからっていうような情報はあるようなんですが、みんな見てないので分かりませんが、とにかく命をいただいているんだと信じて、必ず助け出してあげるからねって言いながら、今日も写真に語りかけて出てきました。ウンギョンちゃんやジオニちゃんたちもピッともうだいぶ大きくなって、本当にもうこんなに成長してしまったのかなと思うような感じだろうなと思うんですが、本当に御言葉に出会わせていただいたっていう不思議、そんなことが起きるとはもう考えたこともなくて、本当私は京都の生まれなもんですから、もう本当に日本の神様のもう神仏っていうのをずっと代々父も母もみんな一生懸命にそれを教えてくれて、真面目にそうやって過ごしてきたんですけども、そういうものだけではとてもこう本当に何にも帰ってこないっていうのに気がついたんですね。大変な時にいくらそういうのを言っててもダメだって、そうやってもっとこう実践的なことをいくらやっても自己満足に過ぎないことで、本当にこうビッとならないっていうか、なんていうかこう魂がこうシャキッとならない、どうしてもやっぱり死にたいだけっていうような虚しい思いをして暮らしておりました。20年間っていうのは本当にもう消えたままで何にもわからないっていう20年が過ぎたんで、その時間がやっぱり一番虚しさと苦しさと目標がない、なんでかわからないっていう、もう何にもわからない中で、普通の幸せからバーンって谷底に突き落とされたような、そういう20年っていうの間でしたけれども、新潟の美しい風景とか、いろんなことが創作っていう形で、もうそんなことに駆けずり回って、何でもいいからちょっとでも分からないかなと思って頑張ってきたんですけど、本当に何も見えない20年は何だったんだろうっていうほど、地獄編っていう言葉がありますけど、そういう状況だったなと思います。今不思議なことに、それが今度に北朝鮮に拉致被害者がたくさんいて、もう何百人という人が連れていかれてるっていうことが分かって、めぐみちゃんもあの日はここで消えたっていうのは誰かがいたんだと、どういうような人たちがそれを狙ってどういうふうな形でしたのかっていうのが今でも私は分かりませんけれども、やっぱりなんかこう目標を、こういうような人間を連れてきなさいっていう事例があって、その目標に合うような人をいろんなところでこうそういうなんていうんですか、スパイのような人が入り込んでますから、見つけて連れて行ったのかなっていうふうな思いもしております。本当に普通の女の子だったし、元気で明るくて、もう本当に火が消えたようになってしまって、もう本当にまた違った地獄が来たなっていうような思いで、これはお父さんと頑張るしかないって、もう親が頑張ってあげるしかないねって言って、本でも悩んでもう苦しんでる時に、本当に不思議なお友達のご好意にあって、 聖書がポンと玄関に置かれた時の印象を今でも忘れることができませんね。で、難しい本だけどねって、読まなきゃわからないからねって言って、一つだけ読む気っていうだけ読んでねって言って、それもそれだけ言って置いて帰りだったんですね。何にも言わないで、それで、ああ読むってなんだろうと思って、下の名前かな、誰なんだろうなって何にもわからないんで、それでも持ってきても、なかなかこんな厚い本ですからね、もうしんどくてしんどくて、そんなの読んでられないわなんて思って、置いて木彫りにしてそこに置いてあるのに、いろんなこと考えて悩んでたんですけども、もうどうにもならない感じで、本当に、ああそうだこれ読むってやったなって言ってたなってふっと思い出して、そこにあるのに読まないんだな私はと思いながら、そこを出して探したら読むっていうのがあって、でそこを読み出して、本当にどうしてかとか言われても、これはもうわからないですね。その自分もわからないし、本当に不思議な、なんていうか、バシッとこう本当になんか電流に打たれたっていうようなことでもないんですけど、なんかこう聞いたこともないようなその言葉によって、こう人間っていうものの弱さとか、神様のもうご真実の強さというか、絶対に揺るぎないものが治療なさった時は与えられるし、取り去られるんだっていう瞬間に、なんかそのどうしてどうしてっていうところがすぐにバシッとなんか来たっていうかね、なんかそんな言い方は失礼なんですけどね、先生、本当にこういう言葉があるんだなって、本当に電流に打たれたような思いになった。それでも全部読まなきゃって言っても、必死でも呼ぶ気を読んで、全部読んで、またもう一回読み直して、こうやって読み直した時に、ああそうかそうかと思ってね、本当に不思議な言葉だけど、誰でもいつでも言ってる言葉なのに、誰でも分かってる言葉なのに、なんでこんな風になる、今までのようなガタッとなったのがこうパッとシャキッとなるんだろうかって、それも分からなくて、で私は裸で母の胎から出てきた、また私は裸で賢いに帰ろうっていう、その言葉が淡々とした2行ぐらいの言葉なんですけど、さっきの言葉とつらなくてですね、そこがもう一番原点で、なんか不思議な衝撃を受けたっていうか、もうどうにもならない、人には絶対わからないことがあるんだって、でそれが 何がいいのか悪いのかっていうことは勝手に人が想像してるだけで、神様はやっぱりあんなむごいことなさってても、やっぱり何かのために働かれるような大きなものを持っていらっしゃる方なのかなとかね、今はいろいろそれがよくわかるようになりましたけど、大きなやっぱり動きをなさってる方なんだっていうことを、いつも神様を祈りながらそれを感じて、まあ、今日まで生かされてきました。本当にたくさん の祈りの皆様方の支えの中で、見えないところでの祈りが本当に力をいただいて、本当に京都の生まれで、本当にあんまり人様の前に出るの苦手な人だったんですね。幼稚園も行きたくないって行かなかったし、みんなお友達が通るときに一緒に行こうよって言って、行かへんの、あんたなんで行かへんのって京都弁でまだまだ来て言われたんですけど、行かへんって言ってこうやって行かなかったですね。で幼稚園も行くのも嫌で、そんなふうにもうあんまりこう引っ込み思案でですね、まあ、高校時代でもほとんど本読んだりして静かにしてる3人ぐらい仲いい友達を言いましたけどね、あんまりこうわーってみんなでこうなんてでもこうできるような人じゃなくて、こんなところで話するなんてとんでもないことで、もう絶対もう どんなに何になるのなんて母によく言われたりしていたんですけど、まあ、絵を描いたり、今でも好きですけども絵を描いたり本を読んだりって、そんなことが大好きで、本当に人としてよく接していくというのが下手な人間だったなって今思いますけども、よく本当にこんなに、ね、変えられるんですね。神様はこんなふうにずっと自分話してると、京都の幼い友達とか高校時代の友達がよく電話かけてくる、さっきさ何やってんのって何にも喋れないようなことらしかったのに、そんなところでよく喋れるねなんて言って本当に覚えてるんですね、みんな。本当にそうなのよ、不思議なのよって言って、自分でも分かんないのよって言ってるんだけど、そういうふうにやっぱり私たちには分からないような ことをやっぱり神様っていうことをなさるんだっていうことを本当にしてみて実感いたしました。そしてめぐみちゃんがいなくならなかったらきっと聖書に出会ってなかったかもしれませんし、ものすごい幸せをね置いていってくれたんだなっていつもね、めぐみちゃんのことを思うと本当に感謝しながら、遠く行かせていてくださいって、必ず返してくださいって、お仕事が終わったら必ず返してくださいって本当に祈っております。やっぱり今も世界中が戦争でもうどんどんと人の欲のなんとか罪がね表に現れて、やっぱり本当におっしゃれてる通りだなって、小さな見えないものだけどやっぱりそういうものがこう育っていって、それがこう大きくなって真ん中にはやっちゃえって一人が思った時にものすごいことをやって、あんな可愛い子どもたちがもうあっという間に亡くなっていくことを今でも平気でやっているのが人間だなって、さまざまなことを思い巡らされております。本当に素晴らしい私の人生に87まで生きて、40代の時からこういうところに置いてくださった神様にも本当に感謝します。クリスマスは特に本当に主のね誕生の素晴らしい時期ですから、本当に心を休めて賛美歌を一人で歌いながら、もうあんまり声が出なくて、もっと前だったらもっと綺麗な声が出たのになってもっと祈り聞かせてあげる声が出たのになんなんて思いながらですね、本当出ないんですよ、もう声がねかすれちゃってね。でも心から歌えることを本当嬉しく、もう全て嬉しく感じて過ごさせていただいております。あとはめぐみちゃんが帰ってきて、日本中がわーってみんなが、他の方たちもみんな帰ってきて、喜びに満ちる日がもう来ると確信して、ジョーンさんも早く目覚めてくださいよっていつも祈りながら、何を考えてるんですかって祈りながら、平凡な生活ですけども、本当に平安に暮らさせていただいておりますことを感謝いたします。本当に今日の最後の12月のクリスマスもこんなにして皆さんに囲まれて祈りの中で過ごさせていただくことを本当にありがたいと思ってますし、今日はスーザンさんもお見えになっておりますけど、ボイシュさんにねお会いしたりね、議員会館で通訳をしていただいて、でこう私の横で通訳してくださると思い切ってたら一番端っこに行っちゃったんですねそんなとこ行っちゃうんですかなんて言って、それでも大丈夫って言って、こうやったら日本語で話しなさい、ちょっとこう見ながらでポンって出してくださった、すぐに私が話したすぐはまた通訳してくださったっていう、もういろんな思い出がね、経験できないようなことがねいっぱいあるんですね。普通に人と人の前に出られないようにおとなしいようなままだったらね、今からどんなにただろうなって思うほど不思議なことをなさってるなっていうのをね、本当にしみじみと感じさせられて、本当にいつもこう低くいなさいって、人を自分より優れたものと思いなさいっていつもね書いてある言葉も本当にそうだなって、何にもできないものがねやっぱり話す時には私がいるから、私がいつもついているからって言われる言葉がいつも蘇ってきて、本当のことを話せばいいんだって、それだけしかないんですけど、本当にこんなに長い間祈ってくださって本当に励ましてくださったことを心から感謝いたします。またどうなるか分かりませんけど、いろんなことが今起きてるんで、本当にこれがまた大きく変にならないといいなと思って、そればかりを今祈るんですが、みんなやっぱりそれはいうことをみんなが分かって理解している人ばっかりが増えていったらね、どんなに平和に変わっていくんだろうにっていう思いがね今はすごく多くて、感謝でいっぱいです。本当に今日は何にもで用意してなくてすみませんでした。本当に1年間また長い年月ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。